シオニズム、不正が法となるとき、抵抗は義務となる。19世紀末にヨーロッパの植民地主義的論理から生まれ、民族ナショナリズムで洗礼を受け、宗教的救済の名目で売り出されたプロジェクトは、今日、現代世界で最も大きな苦しみの原因の一つとなっています。悲劇は、イスラエルがパレスチナ人に対して行っていることだけでなく、いわゆる文明世界がその法、言語、道徳を歪めて、それを正当化する方法にあります。包囲されているのはパレスチナだけではありません。それは、真実です。正義です。人類そのものです。メシアニックな狂気、ネタニヤフの殲滅戦争。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が10月7日の後に、聖書のレトリックを引用し、アマレクの殲滅を呼びかけ、キャンペーンを、光の子供たちと闇の子供たちの戦いとして枠組みしたとき、彼は単なる軍事作戦を示唆していたのではありません。彼は、ジェノサイドの十字軍を宣言していました。これは、神聖な権利に覆われたメシアニックなナショナリズムでした。ユダヤ教の聖書では、アマレクは、女性や子供を含む完全に破壊すべき敵を指します。これは偶然ではありませんでした。これは、シオニズムの仮面が剥がれた瞬間です。極端なナショナリズムと、終末的軍国主義の独創的な融合。神学的優越感に覆われた入植者植民地、運動。そしてそれは、民の魂と世界の良心を貪り食っています。今、言って、アマレクを討ち、彼らが持つすべてのものを滅ぼしなさい。彼らを惜しまず、男も女も、子も乳児も、牛も羊も、ラクダもロバも殺しなさい。サムエル記上15、3。シオニズムは、ユダヤ教ではない。イスラエルは、ユダヤ人の国家であると主張しています。しかし、ユダヤ教はシオニズムではありません。ユダヤ教は、イスラエル国家よりも数千年古い信仰であり、正義、記憶、道徳的法に根ざしています。イスラム国家は、すべてのムスリムを代表すると主張していません。バチカンでさえすべてのキリスト教徒を代表すると主張していません。しかし、イスラエルは、すべてのユダヤ人を代表すると主張し、その主張を武器にして、反対意見を封じ、批判を犯罪化し、責任を回避しています。シオニズムは、ヨーロッパの種族論理と植民地特権に根ざした19世紀の政治運動です。1897年に生まれ、1933年のハーバラ協定でナチスと協力し、ユダヤ人をパレスチナに移送しながら、ユダヤ人主導の反ファシストボイコットを弱体化させました。今日では、テロリズムと呼ばれるであろう戦術、爆破、暗殺、民族浄化を用いて、英国の委任統治と、先住パレスチナ人を追い出しました。1948年、イスラエルは国家を宣言し、ナクバで70万人以上のパレスチナ人を追放し、彼らの村を消し去り、物語を書き換えました。それ以来、イスラエルは、アパルトヘイト体制として運営され、土地を併合し、家を破壊し、子供を逮捕し、国際法のすべての原則に違反する、軍事占領を課しています。契約の破棄。そして、国際法だけでなく、シオニズムは、ユダヤ教の法であるハラー派も破っています。ハラー派には、戦争に関する厳格な規則が含まれています。民間人は保護されなければならない。攻撃前に都市に平和を提案しなければならない。果実を結ぶ木を破壊してはならない。捕虜は、人道的に扱われなければならない。木が、無差別殺戮、不必要な残虐行為は禁止されている。これらの法は、任意ではありません。それらは、トーラーです。そして、イスラエルはそのすべてを体系的に破っています。学校、病院、パン屋、避難所を、意図的に爆撃しています。戦争の武器として、飢餓を使用しています。援助を阻止し、水のインフラを破壊し、200万人以上の電力供給を遮断しています。果樹園を破壊し、家を解体し、近隣全体を民族浄化しています。これは防衛ではありません。これは冒涜です。ユダヤ教の法、ユダヤ教の倫理、ユダヤ人と神との契約の裏切りです。ピクアハネフェシュト、ビツェレムエロヒム。 伝統的なユダヤ教は人の命は神聖であるとしています。ピクアハネフェシュ、命を救う義務はほぼすべての他の戒めを上回ります。命は無限の価値があります。無垢な命を一つ奪うことは神の名を冒涜することです。さらにユダヤ教はすべての人間がビツェレムエロヒム、神の像に作られたと教えています。創世記1時27分。これにはパレスチナ人も含まれます。ガザのすべての子は神聖な刻印を帯びています。瓦礫のもとにうずもれたすべての女性、ドローンで処刑されたすべての父親、包囲で飢えたすべての家族は神自身の像の火花をうちに宿しています。彼らの人間性を否定することは神を否定することです。神の名において彼らを殺すことはヒルルハシェム、神聖なものの冒涜です。ダビデ対ゴリアテ。イスラエルは敵対的な地域で唯一の民主主義国家として自らを描くのが好きです。実際には中東で最も先進的な軍隊を持ち、米国による無条件の支援を受け、サムソンオプションとして知られる核兵器を備えています。それでも子供たちが投げる石に銃弾で応えます。ハマスの即席ロケット、そのほとんどがアイアンドームで迎撃されるに2000ポンドの爆弾で応えます。地域全体、イエメン、シリア、レバノン、イランで予防的攻撃を行い、反撃されるとテロリズムだと叫びます。ユダヤ人のトラウマを大量殺戮の正当化に武器化しています。しかし世界は変わりつつあります。目が開かれています。残酷さはもはや敬虔な言葉や過去の苦しみへの訴えで隠せません。血はあまりにも目に見え、死体はあまりにも多くなっています。米国の凶暴。イスラエルの主要な後援者である米国は、国連安全保障理事会でイスラエルを批判するほぼ全ての決議に拒否権を行使してきました。しかしそれだけにとどまりません。2024から2025年、米国は国際刑事裁判所 ICC の主任検察官カリム・カーンと数人の ICC 判事に、ガザでの人道に対する罪と戦争犯罪で、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相とヨアブ・ガラント国防相に対する逮捕状を発行した後、制裁を科しました。米国はまた真実を語る勇気を持った国連のパレスチナ占領地と区別報告者フランチェスカ・アルバネーゼを標的にしました。一方、国際逮捕状の対象であるネタニヤフは自由に旅行し、ドナルド・トランプ元大統領を含む西側指導者たちにホワイトハウスで歓迎されています。西側メディアと最も道徳的な軍、彼らはイスラエル軍を世界で最も道徳的な軍と呼びます。このフレーズは米国製の爆弾を難民キャンプに投下し、食料を待つ民間人を虐殺し、ジャーナリスト、医者、子供を標的にしながら聖書の言葉のように繰り返されます。真実の守護者であるはずの西側メディアは凶暴に加わっています。ヨルダン川西岸の入植者のリンチ集団を衝突と表現します。殺されたパレスチナの子供たちの名前をうずもれさせ、どんなに根拠のないものでもイスラエルの主張を増幅します。反ユダヤ主義の非難を反対意見を封じる武器として扱います。イスラエルの兵士たちは略奪したパレスチナ人の家で踊るビデオを投稿し、死者を嘲笑し、強制移住を祝います。これは隠されていません。否定されていません。誇示されています。ナチスの犯罪のグロテスクな逆転です。ナチスが秘密裏に殺したのに対し、シオニストは公然と殺し、世界を嘲笑し、止めようと挑発します。人間の良心に対する戦争。ガザで起こっていることはパレスチナ人に対する犯罪だけでなく、人類に対する犯罪です。世界で最も先進的な軍の一つが20ドルのテントに住む家族に10万ドルの爆弾を F-16 から投下するのを見るのは戦争ではありません。それは人間の良心に対する攻撃です。自衛の名のもとに焼け焦げた乳児の死体が正当化されるのは道徳そのものへの侮辱です。イスラエルは電気、水、援助を遮断したように、ガザのインターネットを遮断することもできます。しかし インターネットを稼働させ続けています。なぜか？それは世界に見せたいからです。これは心理戦です。脅威です。我々が何ができるかを見ろ。そして、どんな法律も、どんな裁判所も、どんな原則も我々を止められないことを知れ。これは、ガザに対する戦争だけではありません。それは慈悲に対する戦争です。真実に対する戦争。あなたの魂に対する戦争です。契約を破る代償。契約は殺すための許可ではありません。それは正義、慈悲、謙虚さを要求します。そして、トーラーは警告します。イスラエルが道徳的義務を破るとき、神はその恩恵を撤回します。もし我に従わなければ、我はあなたを諸国に散らし、剣をあなたの後に引き抜く。レビ記26時33分。シオニズムはその契約を破りました。土地と権力を偶像化しました。家父、孤児、異邦人を捨てました。約束の地を墓地に変えました。生産は避けられない、法的、歴史的、神学的。公正の神は欺けられるものではありません。契約は武器ではありません。そして、すべての子供の血は、地から叫び、カインに与えられた警告を反響させます。お前は何をしたのか？お前の兄弟の血の声が、地から我に叫んでいる。創世記4時10分。結論。今日、ガザで犯されている犯罪は、単に一つの民族に対するものではなく、すべての人間の命に価値があるという原則に対するものです。世界が、ガザが燃えるのを見守る中、破壊されているのは、パレスチナ人の命だけではありません。それは、正義、法、人間の尊厳そのものの意味です。シオニズムは世界をひっくり返しました。戦争を平和に、植民地化を自衛に、虐殺を道徳に変えました。国際機関を腐敗させ、真相を語る者を黙らせ、征服のナショナリストアジェンダに奉仕するために、古代の宗教を乗っ取りました。しかし、これは終わりではありません。歴史は終わっていません。そして、道徳よりも、権力を選んだ者たちに寛大ではありません。どの帝国も永遠に続くことはありません。そして、義よりも、利益を、慈悲よりも、残酷さを優先した者たちに正義が訪れるでしょう。不正が法となる世界では、抵抗は犯罪ではない。それは義務だ。